アンドモア AKA 雑談2019年2月号ということでございまして、
はい。
まあ、ここからはいつものように雑談をして、
はい。
2月号も終了ということになりますけれども、
はい。
どうですか、安村さん、何かございますか？
そうですね。この間やっと、怖くて見れなかったヘレディタリーを見たんです
よ。おー、見ましたか？
はい。
お
あんましホラー好きじゃない。得意じゃないんですけど。
見れてましたね。
はい。うん、ですけど、なんかあれ、ホラーというよりかはって感じでしたね。とりあえず。
まあまあ、そうですね。
はい、
う
ん。こんな感じなんやっていう。まあ、うん、とりあえず、ただただ気分が悪くて、見終わってからももう、うえーってなって、
はいはい。
ずっとうつむいて帰りました
ね。ああ。
お前も見んのしんどなって。
うつうつとして。
はい。うつうつ。でも、見てよかったです。なんか。こういうのってほんまに映画館じゃないと見ないので、私は。本当に。
いや、まあまあそうなん
です。家では、なんか、手で止めちゃうし、
うんうん、
怖いので、
うんうん、
見てよかったですね、でも。結構話題になってるし、みんななと思ってたんですけど。
はいはいはい。
ね、
あのね、ヘレディタリー、僕、前も話したと思うんですけど、はい、これはね、ほんま劇場で見ないと、細かいところで、実は画面の端っこで、なんか、
はいはい、
あったとか、うん、そういうなんか結構多いんで、
はい、そうですね。
ぜひ、これ劇場で見ていただいて、あと音もね、
そうですね、
重要な作品やったって思いますから。
は
い、
音も。
音嫌でしょ、
嫌、はい、でしたもう。思い出してしまって、今、めっちゃ嫌になりました。
嫌ですよね。なんてことない音やのに、
はい、
こんなに嫌な音になるのかっていうね、
そうなんですよね、
最終的に ね。
そうなんですよ。聞いたことある音やのに。
別にね、全然聞いたことあるし、自分でも出したことあるような音やのに。
そうです、そうです。はい。何の変哲もない音やのに。
これだけ嫌な思いになるのかっていうのはもう、ほんまに思いますよね。
あ、もう多分一生聞くたび思い出しますもんね、あの音をもう。
あれ、あの音鳴っただけでもう、えっ、
なりますよね。
なるよね、やっぱりあの作品を見てしまうとね。
クルも見ましたね。やっと。
あ、クルね、はい。まだ見れてないんやな。
クルもまあ、ホラーってホラーなんですけど、うん、あれもなかなか、なんでしょう、ちょっと国村の祈祷シーン感もあり。
ああ、はいはいはい。
はい、言ってはることなんですけど、あれも結構、中島監督の作を多分初めて見たんですよ。
あ、全然、
はい。告白とかも見てなくて、全く。でも普通に、なんか結構苦手な人も多いみたいで、一緒に見た方が全然僕は嫌いやって言ってはって、どっちかというと、はい。仲良くならへんって言ってはったんですけど、私は結構、なんか仲良くなりたいなと思って。はい。なんかね、この、法要のホラー作品を見れて面白かったですね、うんうんうん、1月は。
ああ、なるほどね。
クルは、どっちも家族の話やったんですよね。
あ、クルも家族
クルも、新婚夫婦でお子さんができて、
うん、
で、パパはもうすごいイクメンで、
うんうんうん、
めちゃくちゃこうパソコンになんかイクメンブログとかを書いてて、イクメンのオフ会とかもめっちゃ行ってて、めちゃくちゃいいパパやって、っていう外見がありつつも、
うん、
ほんまは家ではのパソコンとかに熱中しすぎて、娘のこと何も構わへんし、
なるほどなるほど。
そうそう、なんかもう全然出かけて、すぐ出かけちゃうから、家の家事とかも何もしてくれへんくて、うん、お母さんすごい病んじゃって、みたいな話なんですよ。
はいはい。
でもヘレディタリーも結構その家族間でのおばあちゃんが亡くなって、いろいろなんか変なことが起こるって話で、結構なんか家族のごたごたって怖いなって。抱擁を問わず怖いなっていうのすごい思いましたね。
まあね、
はい。
たまあ、クルをね、僕見てないんで、なんとも言えないですけど、
はい、
その家族の話っていうのは、はい、結局はその逃れられへん話になるんですよね。
そうですよね。そうなんですよ。
もちろんそっから逃げ出すことも、だいぶ難しいじゃないですか。
そうですね。完璧に離れるのは多分無理です
よ
ね。
ね、多分無理っていうことなんですよ。
はい、
そういうシステムを非常に幸福に、好意的に捉えて生きてこれた人と、
はい、
そこに非常に何らかの違和感を感じたりとか、はい、あまり幸福的には過ごせてなかった人たちっていうのの、その二極化がやっぱりあると思うんですよ。
はい、
明らかにヘレディタリーの監督さんなんかは、はい、まあその後者の方ですよね。
はい、そうですね、完全にそうですね。
完全にそっちの方に引っ張られてるので、はい、そういう描き方になるっていうことやから、まあ、逃れられへんことっていうのは、ほんまに地獄やなってやっぱ思いますよね。
はい
ね、
いいこともたくさんあるんですけど、ね、
もちろんもちろん。
ん
ね、ただそれも含めて、地獄かなっていう気もするんですよ。
はいすね、
必ずしもね、まあ、地獄っていう表現はちょっとどぎつい、聞こえるかもしれませんけど、
はいはい、
逃れられへんっていう意味においては、うん、やっぱり僕はその表現は割とぴったりくるんちゃうかなっていうな。だからそこを描く作品で、そういう救いがないというか、うほんまにしんどいなっていう作品になるのがね、うん、多いのはそこなんかなっていう気もするんですよね。家族に縛られるっていうことは、はい、その土地にも縛られるっていうことともイコールになるんですよね。
そう
ですね。結局、その土地から離れられた人たちっていうのはまだマシで、
うんうんそうですね。
それすらできない人っていうのは、やっぱりほんまにその土地に縛られることも地獄やったりするんで、 環境を変えれないっていうのは、やっぱ人間にとっては、結構しんどい、
そうですね。
ことやと思うんですよね。うん、気分転換ってよう言いますけど、はいはい、気分転換すらする場所もないっていうことになるから、うん、まあなかなかね、厳しいなって思いますけど。
あ、でもその、今年の映画始めは、
おうおう、
いつか家族にとレッスルの韓国映画日本を見たんですけど。
なるほど、なるほど。
そうですよ、はい。それもまあ、家族の、いつか家族には、うん、あの、ずっと育ててきた息子が、実は違う家の子をやって、向こうに返す解散とか、いろいろあって、で、その子が病気になっちゃって、
はいはい、
すごいそのお金がいるってなったけど、その元々の家はあまり裕福じゃなくて、
うん、
全然お金がなくて、
うん、
で、その、ほんまのお父さんやった方は結構お金持ちなんですけど、
はいはいはい、
でも、その子にはお金を出さんってなってしまって、育ててくれたお父さんが息子のために血を打って、
おー、
解決して、そのお金を稼ぐっていう結構切ない話なんですけど、あ、それも、それも結構その、息子が違う子やって分かった後の、育ててくれたお父さんの息子への対応が結構どぎつくて、お前はもうちょこちゃうやろみたいなのをすごい言うんですよ、
ね。
でも結局息子のためにもうボロボロになるまでっていうのも結構感情が揺さぶられた作品で、これもすごい良かったですね。
これね、韓国映画っていうところも結構ポイントで、
はいはい、
やっぱ韓国は日本よりも家族の結びつきって強いじゃないですか。
そうですね。
そういうお国の人が描く家族のドラマっていうのはまたより地獄になり、可能性がね、むちゃくちゃあるんですよね。はい、
そうですね。家族映画1月、そう思ったら多かったですね。
なん
か家族をモチーフにした作品。
ね、
そうですね。まあ、クリードも言ったら親子の話だったし、
あ、まあ、もちろんもちろん、
はい。
そうですね。
ですね。どれもなんかこう、切なくて。あ、でもその、いつか家族にと一緒に見たレッスルは、
はいはい、
まあ、ユヘジンが主人公なんですけど、
はい、
お父さんも昔レスリングやってて、
うん、
息子が今レスリングすごく頑張ってて、
うんうんうんうん、
で、その幼馴染の隣の家の女の子が、レスリングやってる息子とほぼ同い年、
うん、
けど、ユヘジンのことが好きになるっていう、謎の、の、あの、恋愛ドラマでした。
あ、恋愛ドラマになる
ん主に。あんまレスリング関係なくてよかったです。
なるほど。
はい。だから、レスリングやと思って敬遠してる方はぜひ見てほしいです、ね。
あ、なるほど、なるほど。
はい。
結構まあでも、ビジュアルイメージもレスリングあんまり出てないもんね。
そう、結構ポップな感じで、
うん、
どうなるんかなと思ったら、あの、もろにあんな感じ。
あ、もろにあんな感じ。
すごい、たぶん、でもレスリングももちろん阪神変わってくるし、
うんうん、
その、親と子の、お父さんの言う通りばっかしてきてしんどいねとか、親からのお父さんとしてのユヘジンのいろんな気持ちとかも、すごい良かったですし、正月からね、すごいいいものを見て、今年は、はい、今年もたくさん見たいなって感じですね。
いいですね。
ペプさんも何かありますか、はい、
今日2月でしょ、
はい、
まあね、ポッドキャスト聞いてらっしゃる方、気になってる方めちゃくちゃ多いと思うんですけど、
はい、
卒論ですよ。
はい。
そうね、
出したんですよ。まだその審査がまだなんですけど、
ああ、一応出すのは出した。
出しました。
おー、やった。
でもまだメールが返ってきてたんですよ。メール提出して。
はい。
なんかもう、あの、書き直しっぽかったんですよね。
あ、そう。
もうすでに書き直せ、みたいな。あまりにもひどいので、みたいな。まだまあ、メールも家で見てないんですけど、あとで見ようと思ってますけど。なので、まあ、書き直せばなんとかなるかなと思ってます。
ああ、なるほどね。
はい。だいぶ見られます。
じゃあ、とりあえずは。
出して、
うん、
怒られてます、今。
ああ、今ね。
っていうところです、はいはいはい、現状は。
で、こっからまた、
はい。
修正できればって感じですね。
修正できて、はい、ですね。
なるほど、なるほど。
多分大丈夫だと思います。
あ、
もう、さすがにもう勘弁してもらえると思います。はい。
なので、
はい。就活をちゃちゃっとやって、春から社会人になれたらな、って感じです。
なるほど、なるほど。
はい。はい、ご心配を、皆様ご迷惑をおかけして。
いやいやいや、まあ、まだね、まあ、決定ではないんで。
まあ、そう
まだ
わかん
ない。続報はね。は
い、また来月、
うん、はい。また来月、
ね。いい報告ができるように、
ね。そうですね。はい。
はい。ありがとうございます。
はい。で、まあ、引っ越しをね。
あ、そうですね。
はい。して、はい、まあ、今日は、引っ越し先でね。
はい。そうです。新居にお邪魔しました。
新居じゃないですね。まあ、新居っていうほど、いいもんでもないんですが、はい、そこでま、撮ってるんで、いつもよりまたちょっとね、音の鳴り方とか、
はい、あ、そうですね。
だいぶちゃうと思うんですけど、はい、まあ、そういうことがありましたよっていうことと、まあね、あの、薬師丸さんにも、
はい、
もう前もって言うときますけど、
はい、
もう、ほんま大変。マジ大変。はいはい、ほんまにね、引っ越しでもね、
はい、
僕別に初めてじゃないんですよ。
はい、
実家から出るときでしょ、はい。で、そっから、1回、2回、3回、だから結局4回はやってるんですけど、
はい、
まあもちろんね、荷物の量は、はい、それは増えていってるのは間違いないんですよ。はいですね、だから今回が一番大変やったっていうのは、はい、それはもう間違いない話なんですけど、はい、何が大変って、やっぱりね、はい引っ越しを境に、
はい、
いい面言っときますか、
はい、
先に、ね
はいはい。
いい面で言うと、はい、引っ越しを境に、やっぱりこれまでの溜まってきたものとか、いうのを、一つやっぱり選別する、機会に恵まれるっていうのは一つええことなんですよ。
はい
うんうん、 これによって、まあ、めちゃめちゃ捨てました。
はっきり
言
う
て。めちゃめちゃ売ったし、はい、めちゃめちゃ捨てました。
はい、
逆に言うと、今まで、それだけの不要なものと一緒に、
ああ、そうか、そうですね。
生活をしてたんかと思うと、まあ、正直ゾッとするし、まあ、引っ越しの機会がなかったら、はい、多分、そのまんま、ずーっと、日にち経っても、そのまんまっていうことを続けてたと思うんで、はい、そういう意味では良かった
です。そうですね。うん、そういう機会が持って
られて、一回ね、一回まあ、リセットでもないけど、はい、気分が改まるというか、はい、そうですね、そういう意味では良かったです。
はい、
あとね、しんどかったことは山ほどあるんですけど、はいはい、あの、それらを選別するための時間の多さ。
はい、
いや、もう半端じゃなかったです。ほんまに。もちろんね、はい、大量のものがありますから、はい、それをやるために毎日毎日やるはやるんですけど、はい、それでもね、やっぱり期日迫ってくると足りないっていうことに気がつき、はい、で、引っ越し、まずね、引っ越し屋さん頼んで、引っ越しをしたんですけども、はいはい、まあ、その時には、まだまとめきれたものとまとめきれてなかったものがあったんですよ。
はい、
でも、大半はまとめきれたなと思ってたんです。
はい
は
い、
大半はまとめきれたなと思って、運んでもらって、はい、じゃああとは残ったやつを、もうゴミと売るもんと持っていくもんに選別して、
はいはいはいはい
ね、あとはもう自分の車で積んで運べばいいわ、と思ってたんですよ。これがね、やっぱりね、自分が思ってるよりも全然多くて。
あ、そうなんですね。
えって思うぐらい箱に詰めてみたら多くて。
はい。
なんとですよ。はい。退去日が1月の末やったんですよ。
はい。
で、末の午前中には鍵を返さなあかんんですよね。はい。ということは、うん、それ以降は部屋に入られへんっていうことなんで。
あ、そうですね。
退去日の朝、鍵返すまでの間に全部運び切らなあかんんですよ。
はい、ああ、
そうで、はい。距離的に言うと、神戸市内ではあるんですよ。はい、空をまたぐんで、
はい、
高速を往復使ってやらないと、はい、ちょっと距離的に下道走ってたらしんどいなぐらいの距離だったんですよ。それをですよ、なんと、5往復です。
車パンパンにして
るとさ、パンパンにして5
往復。
いや、もちろんね、車も普通の、まあ、コンパクトカーだから、はい、そんな詰めませんから、ね、はい、もちろんね、トラックで5往復したわけじゃないですよ。
はい、
そんなわけじゃないですけど、はい、まさかそこまでとは思ってないんですよ。二往復じゃ無理かな。
はい。
うん。まあまあまあまあ、でも三往復ぐらいは覚悟してやらなしゃあないかな、みたいな感じでおったんですよ。はい、なんとね、もう4になって5になったらもう朝ですわ。
はい、ですよね。
6時とかになるんで。
夜通し物を運ぶっていう。
そう。夜通しただただ物を運ぶという、しかも重いもんを積み込んで、はい、ついて、おろして、戻ってっていう、それも全部往復高速使ってるんで、はい、まあ、お金と時間と、
そうですね。
体力。
体力です。はい。
と、睡眠時間。
はい。
これを、すべてを無駄に使った。
そうですね。
っていう感じですよ。
強制労働みたいなもんね。
そうそうそう。完全に。もうこんなね、きつい仕事あるかなっていうぐらい、きつかった。
は
い、ですね。
お疲れ様です。
しかも、はい、夜中走るから、はい、もうね、疲労も毎日毎日そんなことばっかりやってますから、はい、もう疲労もピークやし、
ね、はい、
もうほんまハンドル握りながら、はい、信号待ちで、はい、もう一瞬にして夢見たりとか、
はい、ピークですね、
もう怖い怖いっていう感じで。
限界突破な感じですね。
そうそう、もうほんま、最後はもうほんま限界完全に超えてましたね。
はい、
それぐらい突き抜けて、
はい、
むしろ元気みたいな
感じになって
ましたけど、
はい、なんか入ってきた感じですね。
もちろんのことながらね、もう、若さもございませんので、まあそんな言いながら、はい、むしろ元気やわとか言いながら、はい、もう次の瞬間にはもう寝てるみたいな ね、はい、感じもありましたけど。
飲みそうかしなりますね。
そうそうそうそう。でね、通信ねポッドキャストで、はい、まあ今全然配信がね、はい、できてないんですけど、はい、収録した時に北京バさんに来ていただいた時に、はい、まあちょうどね、はい、引っ越しをせなあかんのですよみたいな話をしてて、はい、いや大変でしょう、うん、いや大変ですよ言って。北京馬さんも読書家、
はい。はい、そうですね。
なんですよ。
本当の写真。
本も山ほど持ってはるんですね。で、とにかくね、もう本が、すべての引っ越しにおける元凶であるのは間違いないです。はい、
僕でしょうね、そうや
って。むちゃくちゃ持ってきて、はい、むちゃくちゃ売ったけど、はい、むちゃくちゃ持ってきてる、まだ持ってきてるんですよ、はいはい。ほんまにこれからは電子書籍やなと。
そうなっちゃうんですね。
そうなっちゃうんですね。そう。踏まえた上での、これですよ。は
い、あ、そう、思いました、それ。
Kindle オアシ
スですよ。はい。来た時に、机の上置いてあって、あはっと思いました。
そうなの。
初めて見ました、でも、この、Kindle を。
でしょ？
はい。
これ、あの、オアシスで、風呂の中でも使えるやつ。
あ、そうなんですね。すご、防水なんですね。
防水で。
これ、どうなってる
の？これね、まだね、Wi-Fi の設定とかしてないんで、はい、あの、本を今見れる状態にはないんですけど、はい、これがね、物理ボタンもついてて、
はい、ですね。
これが、あの、ページ送りができるらしいですよ。
あ、そうなんです
ね。だから、あの、普通の電子書籍だと、はい、こう、片手に持って、はい、こう右で、
めくる、こう、クリックする。
両手下がるでしょ。
はい。
これやと、 右手で持ちながら、
そうか、ボタンで
こう、ボタンで、これできるんで、非常に楽やっていう話を聞いたりとかしてたんで、はい、いわゆる電子書籍リーダーじゃなくて、はい、タブレットとしての、Kindle のシリーズは、以前も持ってたんですよ。
はい、
けど、もう本に特化したものを1個持ってて、はい、これでデータで、どんどんどんどん入れていけば、はい、もう荷物はこれだけでいけるやん。
そうですね。
なり、
う
んうんうん、今後、まあ電子書籍活かされてるものに関しては、はい、もうこっちにどんどん入れていって、
はい、
いつでも読める状態に、うんうんうん、まあこれやったら携帯しても、
そうですね。
まあ持ってもらったらわかるんですけど、軽いじゃないですか。
こんな軽いんですね。
そうそうそう。
すごい。でもちゃんと形も持ちやすいです、
ね。持ちやすいでしょ。
はい。
うん。で、しかも、場所を選ばへんと。
そうですね。
雨降っても大丈夫だし、風呂の中でも大丈夫っていうことなんで。
すごい。
まあ、これをね、ちょっと今年は活用して、はいはい、まあ、本を読むときは、こっちでやろうかなと。もちろん、電子化されてないものもあるんで、はい、まあ、それはね、はい、仕方ないんですけど、はい、今手元に持ってきたものも、電子化ができたら、はい、電子を買い直すとかね、はいはい、いうことができたら、もうどんどんどんどん処分をね、していって、紙のものは、とにかく荷物をね、減らしていかないと。
はい、
もう、言うてもね、備え何年もね、
はい、
その、生きてないと思いますから。
まあ、
いやいや、ほんまに。
私よりは短いかもし
れない
、ね。
そう、もちろんもちろん。それはもうね、順番から言うてもだいぶ短いんで、はいはい、あんまりね、もう、僕が死んだら、ゴミにしかならんようなもんは、はい、早めにね、はい、ちょっと処分して、その人の、まあ、叱るべき、はい、欲しい人のところに ね、行った方がいいなっていうのは、すごい感じましたね。うん、だから、荷物多い人ね、はい、このポッドキャスト聞かれてる人の中でも、はい、たくさんいらっしゃるとは思うんですよ。
はい、やと思います。
で、引っ越しもね、する予定もないとか、はい、僕も予定なかったんで、
はい、全く、はい、そうですね。突然のあれです
ね。突然ね、はい、予定が、まあ、降って湧いたんで、はい、何が起こるか分かりませんので、ちょっとね、いろいろなことを整理、できてない人は整理をちょっとしておいた方がいいですよっていう話はちょっとしておきたいなと思います。は
い、すごい、もう耳が痛い
で、
ね。
でしょう。まあ、でもね、本がやっぱ一番重いかな。
そうですね、
本。VHS のテープも重いけど、ね、はいはい、まあまあ、でも本がやっぱり重いな。
でも私、レコード死ぬほど持ってるんですよ。
あ、レコードめっちゃ重いんや。
レコードめっちゃ重いです。
レコードめっちゃ重い。
はい。
そうそう。ちょうどね、はい、以前も話したかもしれないけど、アナログレコードから CD に切り替わるタイミングで、はいはいはい、みんなアナログレコードめっちゃ売ったんです
よ。あ、はい。
で、僕もご多分に漏れず、はい、その時にコレクションしてた、はい、まあ7インチ、はい、それからアルバム、はい、全部売ったんですよ。
はい、全部
売ったんですよ。CD に、そうそうそう、するために、はい。やっぱり売る人がめっちゃ多いから、はい、めっちゃ買い叩かれたんですよ。
あ、そうですね、はい。
そうそうそう。だから今思えば、はい、まあもちろんね、もったいないことしたかなっていう気持ちもあるけど、はい、当時は CD やったらこんなちっちゃいし、はい、
そうですね、このバカでかい LP がキュッとなるんですもんね。
ね、音もいいし、はい、ましてや傷にも強いと、アナログと違ってね、
はい。
で、しかもそんなに傷つけることもそんなにないと。なれば、それはもう夢のような話なんで、
そうです、そうです。
CD にやっぱり飛びついたわけですよ、
はい、
僕も、
はいはい。
今思えばほんまにね、値打ちもんを手放したかもしれへんなと思うのもあるんですけど、でもね、そこはもうあんま考えない方がいいですね。
そうです、そんな考えたらキリないですもん
ね。もうキリないんで。はい、ほんまに自分が、こう、いかにね、はい、快適に過ごすかっていうところを踏まえてやっていった方がいいし、はい、僕もだから今、フィジカルとしてね、はい、持ってるもんいっぱいありますけど、はい、もちろんね、死んでそれをね、はい、持っていけるわけでもないですから、うん、どんどんどんどんそのデータに切り替えて、身軽にね、
はい、
しなあかんなと、うん。そういうの苦手なんで、
はい、
やっぱり溜めがちなんで、わかるでしょ。
はい、私も完全にそれです。
だから、溜めがちなんで、ちょっとほんまにそういうことをせずに、はい、できるだけデータでどんどんどんどんっていうのはね、
はい、
データなくなったら終わりやんっていう意見ももちろんね、
はい、
重々承知してますけども、
うん、
やっぱり実生活をするにおいては、はい、結構大変やぞっていうのは思います。
はい、
これがほんまにね、ペギンバさんの話してたんですけど、はい、富豪やったら、
はい、
もう ね、どえらい書庫をね、
そらそうですね、
持ってて、そこにダーッと並べて、はい、そこの掃除も人にさせるぐらいのね、
うんうんうん、
感じやったら、全然いいんですよ、
はい。
前田社長みたいにね。
そうですね。
お金持ってたら、
100万ばらまく
や
から
もう全然いいんですよ、
はい。
それはそれで全然やってもらった方がいいんですけど、はい、まあ、正直もうこんな貧民のね、
そうですね。
生活では、やっぱ物ばっかり増やしてもいかんなと。やっぱもうちょっと身軽にせんと、ダメやなっていうのはもう痛感しました。
気をつけます。
なかなかね、これね、はい、身をもって体験しないと、
そうですね。
できないんですよ。
そうですね。
僕らも若い時に、はい、若い時こんなことしとったらええでとか、
はい、
よう言われるじゃないですか。
はい、はい、まあ、年配の方に、
そうそうそうそう、
はい、よく言われます。
ね、薬師丸さんなんか今でも言われてると思いますけど、
はい、言われてます。
そんなんは、やっぱ分からへんのですよ。
そうですね。
その時は。
そうですよね。
その時は分からへん。うん、そうで、その時に分かれへんかった経験を踏まえて分かるから、それを言うてあげたいっていう気持ちになるんですよ。
うんうん、
そうそうそう。けども、それって言っても、
はい、
それを真に受けて、
はい、
じゃあこうしようってできる子は、うん、もうとうにやっとるんですよ。
そうなんですよね。
そうそうそう。だから今現在できてないっていう人は、はい、なんぼ言っても、
はい、
多分できへんのですよ。
そうだと思います。はい。
だから、身をもって知るときに、はい、あ、そういえばあの時にあんなこと言われとったなって、はい、
そうそうそう、
あ、正解やったなって思ってもらうぐらいの、うん、まあ、話のネタにね、
はい、
してもらうぐらいでちょうどええんかなと、いう思いは思いますよ。
はい、
うん。そこにね、向きになって、
うん、
もう絶対こんなあかんでした方がええでとか言っても、絶対わからへんし、
ね、
僕もわからんかったし、
うん、
多分それを言ったところで誰もわからへんので、
はい、
うん。だから、もう身をもって知るタイミングがあって、
はい、
よかったなと思います。
そうですね。
あとね、もう一個ね、
はい、
まあ、これはもうほんまに考え方一つやと思いますけど、
はい、
プラスチック製品とかビニール製品ってあるじゃないですか。
はい、はいはい、あります、あります。
やっぱりね、長期保存には不向き。
あ、そうなんですね。
そうです。まあ、プラスチックは物の見事にやっぱり使ってなかったら劣化するし、は
い
は
い、ああ、そっか、パチンとかなっちゃいます
ね。簡単に割れるし、で、
うん、
僕、映画のパンフレットを、はい、まあ、毎回買うじゃないですか、
はいはい。
で、何冊かね、同じパンフレットを、ちょっと買ってて、
はい、
で、まあ、何がしか、その欲しいっていう人があったら、
はい、
あ、まあ、分けようかなって思ってたのを、映画館でもらう袋あるじゃないですか。
はい、あ
れにそのまま入れて保存してたんですよ。
はい、あ、
で、今回その引っ越すって当たって、棚から出すじゃないですか。
はい、
もうね、出した瞬間から、そのビニールの袋が、パリパリパリって割れる。
はい、すごっ。そんな、なるんですね。
なるんですよ。
へぇ。
でもね、そんな何十年も置いてないですよ。
はい、
せいぜい10年。
そうですね。
ぐらいの話
なんですよ。
それでも、それ、なるんですよ。
へぇ。
あと、やっぱプラスチック製品は、
はい、
ベタベタになったりする。
あ、なります、なります。
あるでしょ。
はい、あります、あります。
あれも劣化の一つなんですよ。
ああ、なんかくっついくとかありますもんね。
そうそうそうそう、くっついたりとか、はい、持ち手がベチャベチャになって使われ
て
るとか、いうのがあるんで。
はい、
今後ね、
はい、
その、まあ、プラスチックでないとダメっていうもんはしゃあないんですけど、
はい、
選べるとしたら、はい、プラのもんじゃなくて、
はい、
木とか、金属のものを選ぼうっていうふうに思いましたね。結果的にそれが長持ちにつながるんですよ。
はいはい、
割と使い込んだ時でも、はい、木とか金属やと、もちろん手入れも必要やと思いますけど、はい、ある程度こう年季が入って味になったりするんですけど、
ね、
プラスチックが味になることってないんですよね。
うん、確かに変わらないですもんね。
そう、むしろ汚くなるだけなんです。
うんうんうんうん、
だから、そういう意味では、ちょっと値段はね、もちろんプラの方が安かったりすると思うんですけど、
はいはい、
同じ、例えばゴミ箱をプラスチックのものを買うんやったら、うん、プラスチックじゃなくて、金属のものを買うとか、いう風にした方が、結果的に長持ちしますよっていうのは、今回思いましたね。
はい。
うん、体験として。
プラももうあんまうちないかもしれない
です、ね。あ、ないですか？
多分、棚もアルミとかやし、
ほうほうほう、
レコードも全部段ボールに入れてるんで、
あ
んまりないかもしれない。
なるほどね。
はい。あ、でもレコードの袋とかはよくパリパリになって、昔のやつとかやったらパリパリになってますもんね。
なるでしょ。
ビニールがもうピリピリピリピリ
のやつ、
ようありますもんね。
そうそうそう。
そっか。
で、それが結局ジャケットにひっついたりしよう
と、は
い。
そうそう、それもありますね。
そう。だから、結果的に大事にしてたつもりが、
う
ん、あれってなることあるんで、
リニア系もしますもんね。
そうそうそうそう。だから、もうビニールに入れてるやつは、もう出した方がいいです。はい、
そうですね。
うん、
ああ、気をつけ。
これぐらいのアドバイスは、はい、多分聞いてもらえる。
それは、はい、
ぐらいやと思うんで。
怖くなるんで。
怖いでしょ。
はい、怖いんで帰ってやります。
だから、それは出しといて、保存した方がまだいいです、
ね。そうですね。
うん。多分、空気が入らなければ、
はい、
紙自体が劣化するっていうことは、結構防げると思うんです
よ。ああ、はい、はい、
うん。でも、ビニールが劣化したら、紙にひっついちゃう、はい、場合があるんで。
紙へのダメージもある。
そうそう、ダメージがでかいんで、
うん、
ビニールを外して、
うん、
別のもんで、ちょっと密閉して置いておく方が、
はい、
多分長期保存には向いてんちゃうかなっていうのは思いますね。それは今回、この年になってもやっぱ勉強することあるなっていうのは、
そうですね。
思いました。ほんまに。人生最後まで勉強やなと思って、勉強やなと思いながら死んでいくやろうなっていうのをめっちゃ感じましたね。
そうです。生涯勉強
で。生涯勉強やなと思いましたね。はい、レベル低い勉強やよなこれな。
いやでもそれちょっと伝えていってほしいです。なんかもっとこう、なんか分かったらすごい教えてもらいたいです。
ではもうね、もうポッドキャストで聞いてらっしゃる方に、は
い、ポッドキャストで広めていかないと、
は
い、
ぜひね、はい、はい、と思いますけど。
プラスチックはあかんっていう。
プラスチックはもう長期ほどには向かないですね、はい。ビニールも。
参考になりますね。
はい。まあそんなとこですかね。
はい。シネマックという方のポッドキャストでは、お聞きくださっている皆様のご感想やご意見を募集しております。メールは cinemactive.com のコンタクトアスからお願いします。
はい。ということで、アンドモア AKA 雑談2019年2月号、この辺で終わりにしたいと思います。はい、お相手は、私2代目カリスマ司会者ペップと、
薬師丸でした。
はい。来月もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。